お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからヤコブの手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はヤコブの手紙2章13節から16節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
ヤコブの手紙2章の学びをしていますが、2章の13節。憐れみを示したことのない者に対する裁きは、憐れみのない裁きです。憐れみは裁きに向かって勝ち誇るのです。自分が誰か他の人より優れていると考えたり、他の人たちを見下すことは罪深いことであると認識すべきです。偉大な説教者であるシーザー・ミランという名のとても立派な若者が、ある晩とても大きくて目立つ家に招かれました。そこでは襟抜きのミュージカルが上演されることになっていました。その舞台に歌と演技で聴衆を感動させた若い女性がいました。ミュージカルが終わったとき、この若い説教者は、彼女の周りに集まった群衆を縫って、やっと彼女のところにたどり着き、彼女の注目を得たとき、彼は次のように言いました。お嬢さん、あなたが歌っていたとき、僕はそこに座って、もしあなたがご自分とご自分の賜物と主に捧げられたら、キリストのためにどれほど素晴らしく有益になることだろう、と考えていました。でも、と彼は付け加えました。あなたは巷の最悪の酔っ払いやスカーレット通りのどんな娼婦とも変わらない罪人なのです。でももしあなたが主のもとに行かれるなら、神様の御子であるイエス・キリストの血潮があなたをすべての罪から清めてくださることをあなたにお話しできるのを嬉しく思いますよ。すると彼女はとても高慢なやり方で顔を背けて彼に言いました。あなたはとても侮辱的なことをおっしゃいますのね。そして彼女は立ち去ろうとしました。しかし彼はあくまでも言いました。お嬢さん、僕はあなたを侮辱しようとしたのではありません。でも神様の御霊があなたに罪があることを証明してくださるように祈ります。さて彼らすべてが家に帰り、その夜、この若い女性は眠ることができませんでした。朝2時に彼女は自分のベッドの脇にひざまずき、キリストを自分の救い主として受け入れました。そしてその後、この女性、シャーロッテ・エリオットは座って人々に愛されている、ただありのままにという賛美歌を書いたのです。そこにはこのように歌われています。ただ、ありのままに、一つの弁解もありません。あなたの血は、私のために流されたのです。そしてあなたは私に、ご自分のもとに来るようにと命じられました。ああ、神の子羊。私は身元に参ります。ただありのままに、すぐに参ります。私の魂の一つの狂いしみを捨て去るために、一つ一つのしみを清めることのできるあなたの血潮のもとに、ああ、神の子羊。私は身元に参ります。 これこそ私たちがキリストの身元に行くときの姿勢でなければなりません。14節から26節には、神様は良い行いによって信仰を試されるということをヤコブは示しています。この箇所は、パウロの書いていることと矛盾するという人たちがいます。なぜならパウロは、信仰のみがあなたを救うのであるととてもはっきり述べているからです。例えばパウロはガラテヤ人への手紙2章の16節で次のように述べています。しかし人は立法の行いによっては義と認められず、ただキリストイエスを信じる信仰によって義と認められるということを知ったからこそ、私たちもキリストイエスを信じたのです。これは立法の行いによってではなく、キリストを信じる信仰によって義と認められるためです。なぜなら立法の行いによって義と認められる者は一人もいないからです。ヤコブの手紙のこの箇所は次のように分けることができると思います。一つ目は14節で信仰の解釈。二つ目は15節から20節で信仰の識別。そして21節から26節は信仰の実例です。まず最初に信仰の解釈があります。彼らの書いている文章の中で、パウロとヤコブによって使われている信仰の定義を理解するとき、私たちはパウロとヤコブが完全に一致しており、彼らが同じ主題を違う見地から話しているのだということが分かってきます。パウロは人は立法の行いや立法を実行することによって救われるのではないと言います。ローマ人への手紙3章の28節で彼は次のように書いています。人が義と認められるのは、立法の行いによるのではなく、信仰によるというのが私たちの考えです。また、ガラテヤ人への手紙の中では、さっき見たように、人は行いによって義と認められるのではなく、キリストイエスにある信仰によって義と認められるのだとパウロは言います。それでは私たちはどのようにしてパウロの言っていることとヤコブの言っていることを調和させればよいのでしょうか。誰かが言ったように、パウロとヤコブは顔を突き合わせてお互いに対抗して戦っているのではなく、彼らは背中合わせに立って反対する敵と戦っているのです。この当時、救われるためには、モーセの律法の行いを実践し、律法によって神様のもとに行かなければならないと言っている人たちがいました。パウロは律法の行いは人を救うことはなく、キリストにある信仰だけが救うことができるのだと言って、その考えに反論しました。ですからパウロもヤコブも信仰という要塞を守っているのです。それがわかるためには、私たちは彼らの使っている用語を正しく理解する必要があります。パウロは救いに至らせる信仰、つまり純粋で本物の信仰が人の生活を変えるのだと言います。パウロは自分自身のことをピリピ3章の7節で、しかし私にとって得であったこのようなものを皆、私はキリストのゆえに損と思うようになりましたと言っています。パウロがキリストのもとに行ったとき、 彼の人生の中で本当の革命が起こったのです。また第一コリント人への手紙15章の1節から2節でパウロは次のように書いています。兄弟たち、私は今あなた方に福音を知らせましょう。これは私があなた方に述べ伝えたもので、あなた方が受け入れ、またそれによって立っている福音です。またもしあなた方がよく考えもしないで信じたのでないなら、私の述べ伝えたこの福音の言葉をしっかりと保っていれば、この福音によって救われるのです。つまり、それが虚しい信仰でない限り、あなたは福音を信じる信仰によって救われるのだと言っているのです。さて、ヤコブが何を言おうとしているかを見てみたいと思います。ヤコブの手紙2章の14節。私の兄弟たち、誰かが自分には信仰があると言っても、その人に行いがないなら、何の役に立ちましょう。そのような信仰がその人を救うことができるでしょうか。ヤコブはここで律法の行いについて話しているのではありません。彼は単に、あなたを救いに至らせる信仰は確かに行い、つまり信仰の行いを生み出すのだと言っているのです。ここでヤコブが話しているのは、イカサマで偽物の口先だけの信仰のことです。パウロも第一コリント人への手紙15章の2節で、またもしあなた方がよく考えもしないで信じたのでないならというとき、ヤコブと同じ考えを示しています。パウロはまた第二コリント人への手紙13章の5節で、あなた方は信仰に立っているかどうか自分自身を試し、また吟味しなさいとも書いています。牧師の最も大きな危険の一つは、人々が改心するのを見たいので、誰かの、はい、私はイエス様を信じますという軽薄な同意を喜んで受け入れてしまうことです。ところがその同意は、ただの見当違いで、生意気で、横柄なうなずきであるだけかもしれないのです。こんなストーリーがあります。悪魔がどうやって人間に神様は実在しないのだと思い込ませるかを決定するために悪霊たちと会議を持ちました。彼ら自身は神様が存在しておられることを信じていましたから、どうやってやればよいだろうかと思いあぐねました。一人の悪霊が、自分たちは人々にイエス・キリストは本当に存在したことなどないから、人間はそのような作り事を信じてはいけないと教えてはどうかと提案しました。もう一人の悪霊は、死がすべての終わりで、死後の命のことなど心配する必要は全くないのだと人間を説得したらよいと提案しました。そして最後に、最も頭の良い悪霊が、神様がおられ、イエス・キリストもおられ、そして主を信じることで救われるが、しなければならないことは、キリストにある信仰を告白することだけで、その後、今まで通りに罪の生活を続ければよいと、すべての人に教えればよいと提案したのです。彼らはこの作戦を使うことに決定し、今日でさえも悪魔はこの作戦を使っていると思います。 パウロとヤコブの教えは完全に調和しています。パウロが行いについて語るとき、それは律法の行いのことを話しているのです。彼はローマ人への手紙3章20節で次のように述べています。なぜなら律法を行うことによっては、誰一人神の前に義と認められないからです。律法によってはかえって罪の意識が生じるのです。彼は実際次のように言っているのです。そうです。律法は鏡です。あなたが罪人であることを明らかにします。でも律法はあなたを救うことはできません。律法の行いは全くあなたを救うことはできないのです。ヤコブもまた律法の行いだけでなく、それ以上のものがなくてはならないと言っています。ヤコブの手紙2章の10節。律法全体を守っても一つの点でつまずくなら、その人はすべてを犯したものとなったのです。次のように言った人がいます。人間は完全な従順によって救われることはできない。なぜなら、人間には完全に従うことはできないからである。人間は不完全な従順によって救われることはできない。なぜなら神様はそれを受け入れることはなさらないからである。このようなジレンマに対する唯一の解決は、キリストイエスのうちにある贖いです。ヤコブもパウロもそのことを強調しています。ガラテヤ人への手紙2章16節で、パウロは人間が律法によって救われることはないということをはっきり示しています。でも同じ書簡の後の方では、パウロは次のようにも書いているのです。ガラテヤ人への手紙6章の9節。善を行うのに相手はいけません。信じることには、その身としての多くの行うことが伴うのです。ガラテヤ人への手紙6章の6節から7節にはこのように書かれています。御言葉を教えられる人は、教える人とすべての良いものを分け合いなさい。思い違いをしてはいけません。神は侮られるような方ではありません。人は種をまけば、その刈り取りもすることになります。ヤコブはこの箇所で、行いについて語るとき、信仰の行いについて語っています。パウロもまた、信仰の行いについて次のように書いています。ガラテヤ人への手紙5章の6節。キリストイエスにあっては、割礼を受ける受けないは大事なことではなく、愛によって働く信仰だけが大事なのです。ヤコブもパウロも、信仰は働く信仰、あるいは行う信仰でなければならないと教えました。このことをジョン・カルバンは次のように表現しています。信仰だけが救う。しかし救う信仰はそれだけではない。ですから救いに至らせる信仰は生きていますが、口先だけの信仰は死んでいるのです。残念ながら今日教会のメンバーの中には多くのいわゆる口先だけのクリスチャンたちがいます。彼らはゾンビ以外の何者でもありません。彼らは生きているかのように歩き回っていますが、実は死んでいるのですと、マギー博士は述べています。 ローマ人への手紙8章の7節にはこのように書かれています。というのは、肉の思いは神に対して反抗するものだからです。それは神の律法に服従しません。いや、服従できないのです。同じくローマ人への手紙8章の9節。けれども、もし神の御霊があなた方のうちに住んでおられるなら、あなた方は肉の中にではなく、御霊の中にいるのです。キリストの御霊を持たない人は、キリストのものではありません。パウロはあなたの中に神様の御霊が住んでおられるので、あなたは自分の生活の中に御霊の実を結ぶことができると言います。もしそうでないなら、何かが根本的に間違っているのです。クリスチャンは自分の肉を喜ばせることではなく、キリストが喜ばれることを行います。私たちがパウロとヤコブがどのように信仰と行いという言葉を使っているかを理解するとき、彼らの教えが全く一致していることがわかるのです。さて、ヤコブは続けて信仰の識別ということを取り扱います。救いに至らせる信仰は、特定の霊的な指紋によって認識され、識別することができます。純粋な信仰の証拠というものがあるのです。ヤコブは次のような実際的な実例を挙げています。ヤコブの手紙2章の15節から16節。もし兄弟、また姉妹の誰かが着るものがなく、また毎日の食べ物にも事欠いているようなときに、あなた方のうち誰かが、その人たちに、安心して行きなさい、暖かになり、十分に食べなさい、と言っても、もし体に必要なものを与えないなら、何の役に立つでしょう。経験ぶった派閥やクリスチャンの言葉遣いは救いに至らせる信仰の証拠ではありません。とても経験ぶって誰かに、兄弟、あなたのために祈っていますよ。私は主が必要を満たしてくださると知っています。などということは可能ですが、主は必要を満たすために、神様の子供としてあなたをそこに置かれたのです。生きた信仰は必ず何かを生み出します。そして私たちはそれを識別することができるのです。主イエスは、ヨハネ13章の35節で次のように言われました。私があなた方にした通りに、あなた方もするように、私はあなた方に模範を示したのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は、神様は良い行いによって信仰を試されるというテーマで、ヤコブの手紙2章13節から16節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com または hamadera@hamaderabible.jp です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。